ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は主任研究員になりました私永井と
半助です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回収録を、
はい、
結構エマージェンシーなタイミングで撮ったじゃないですか。
はいはい。
なんでその時に僕普通に主任研究員って言ってたんですけど、
うん、
後でよくよく冒頭原稿を見直してみると、
うん、
こう上級研究員っていう役職を自分で設定していたにもかかわらず若干ランクダウンしたっていう、
そうなんだ、
事実が明らかになっていて、まあこれは、まあ今回のこの低たらくに対するペナルティっていうことで、降格人事が起きたっていうことで皆さんにご理解いただこうかなと思って。
全然分かってなかったけど。
はい、一応表記を統一してみた感じです。降格人事が発生いたしました。ただいま主任に格下げになりましたという。
お知らせでしたね。
ですね。
はい、ということで、まあ、ちょっとサイクルとしては戻りつつあるんですが、今週も、収録してあった音源をお送りいたします。
はい、
今回が、5月2日
ゴールデンウィーク前っていう、
ようやく5月に入りましたと。
はい、ちなみに収録日に関して言うと、ちょうど世の中が夏休みに入ったぐらいのタイミングで、今の部分はお話しさせていただいている状況です。
はい。現在、7月25日、23時29分に今収録をしております。
はい。外気温はちなみに僕のとこ30度あります、まだ。
え？この時間で？
はい。
こっちもでも暑いっちゃえば暑いですけどね。
まあでも暑さが本当に度を超えてすごく可愛くない感じになって、未だに30度ってものすごいなって改めて今温度計を見たらちょっとびっくりしたんですが。
30度か。もうすぐ日をまたごうとしているこの時間に30度は。寝るのしんどいね。
もう、だから、いわゆる熱帯夜の状態ですね。
うん。
だから、例年に漏れず、今、僕、朝起きると、または、夜中、眠る前にですね、
うん。
まあ、玄関の前に、まあ、飛来する、飛来するっていう感じで。
子供に人気なものが。
そうですね、つがいのカブトムシ、昨日だけで、5組、
捕ま
えてるんですね。昨日だけなんですよ、しかも。しかも5組なので、オス、メス、オス、メス、オス、メス、オス、メス、オス、メスっていう感じで5組。なんで、まあ1日で10匹っていう。
すごいね、でもそんなにペアで揃うんだ。
それに関しては、しかも僕取りに行ってなくて、玄関を開けたっていう行動を起こしただけで、落ちてるっていう。大体みんなひっくり返ってるっていう話です。
あ、そうなの？ひっくり返っているの？
そうなんですよ。で、ものすごい、やっぱり天然物なので、すごい元気なんですね。
うんうん。
で、捕まえてくると、だいたい指に、ものすごい、わっしりしがみつくんですね。
うんうん。
で、それを剥がそうとすると、抵抗するんです、カブトムシ。
うんうん。
でも、まあ、捕まえたんで、カゴに入れないといけないじゃないですか。ちなみにカゴも、去年のよりも、二回りでかいカゴを二つ用意して、万全の体制で
5キロの
カブトムシ専用の砂まで買ってきて、それがあっという間に終わるっていう状況でセッティングをして、
うん、
今用意してるんですけれども、
うん、
今ですね、そのカブトムシに、剥がした時に、
うん、
傷をつけられると言いますか、
うん、
本当にがっしり捕まっているんで、
うん、
指先に切り傷がたくさんできてるんですね。もう手先が無数の傷ができていて、もう何かをするたびにしみるしみるっていう感じになっている状況で、
うん、
本当に日常生活で支障をきたすぐらいの量でカブトムシが取れているっていう。
なんだろうね。なんかそこ、カブトムシの婚活パーティー会場になってんじゃないの？
まあでも、それに近い感じなんですけど、いや、さすがに今日ってすごい暑かったんですね。
うん。
夕方5時、6時の時点で36度とかもあったんですよ、未だに。
え？
なので、
うん、
そういう時にはさすがに一匹も出ず、昨日までの流れ嘘のように今日はゼロだったんですね。
うんうんうんうん、
だからさすがにあの、夏の代名詞カブトムシですら、結構あの、エンジョイできない温度に差し掛かったっていうことで。
カブトムシもマイル温度と。
そうですね、カブトムシ本当にあの、昨日10匹いたのに今日ゼロっていうあの、ものすごい落差があって、うん、
すごいね。
結構本当にあの、ああ、これ自然の中で生きていて、特に夏に強い生き物ですら敬遠する暑さなんだっていう感じでですね。
うん、
結構室内であの、16度とか一番低い設定で冷房を設定しても、
うん、
32度とかなんですよ。
いい。
そのくらい、あの、熱が取れないって言ったらいいんですかね。一日中雨が降らない状態で太陽が照りつけていたことによって、
うん、
あの、熱がものすごくいろんなところに蓄積されていって、
うん、
放熱されて、ゆっくり時間をかけて朝になっていく感じなので、未だに気温が高いっていう。
あ、いやー、ほんとね、今日は車で移動が結構あったんであれしたんですけど、本当にエアコンかけても涼しくなんないもんね。
そうですね。効いてる感じがあまりしないですよね、うん。
壊れたんかと思ったけど、あの、日陰でちょっと止めて時間を調整してた時にはすごいガンガン冷え出したんで。いや、やっぱ日のあるとこを走っちゃっともうアウトなんだなっていうね。特に渋滞とかはまるとね。
ああ。
暑っていう感じだったけど。
ね、だからあの、くれぐれもまあ、本当にこれも日本国内の話にはなっちゃうんですが、あの多分、動かれる方の水分補給と、
うん、
あのいわゆるあの日光対策を結構しっかりしないと、
うん、
これ逆に体壊すなと思いまして。
なんか、まあ、これ配信する頃にはちょっと落ち着いちゃうのかもしれないけど、
はい、
この収録してる時点は、なんか梅雨明けて、1週間とか10日とかが一番熱中症なりやすいとかっていうね。
そうですね。特に雨が降らない日っていうか、まあ、いわゆる夕立みたいなのが降ることがあって、日中が暑いですからね。
うん、
ちょっと本当にあの、動かれる方に関しては、水分補給と本当にあの、くれぐれも熱中症対策だけをしっかりして、
うん、
室内でも熱中症にはかかるって言いますし。
あ、なんか、室内と屋外だと室内が多いっていう話だよね。
そうですね。意外とやっぱりあの、気持ちが緩みやすいと言いますか。
うん。
気がついたらなっているっていうこと多いと思うので。
みたいですので、ちょっと十分気をつけていただきたいなっていう気がしますけ
ど、ね。そうですね。ちょっと本当にあの、うん、逆にね、あの、体調崩しやすいかなと思うので。
うん。
まあ、動くのであれば、こういう時こそ水の中が本当にいいんだろうなっていう。
うんうんうん。まあ、今どうなんでしょうね。
本当にあの、プール、海、等々はすごく、うん、魅力的だなっていう。
海行ってウォーキングすればいいのか。
まあそうです。海でね、砂浜で動くっていうのもありだと思います。うん、例えば砂浜走ってて、ちょっと暑くなったなと思ったら海に飛び込むとか、
うんうん、
いうのはいいなと思います。あともしあの、どなたがやってらっしゃる方とか やりましたっていうことがあったら、ぜひ教えていただきたいものがありまして、うん、っていうかね、今年の夏一個だけチャレンジしたいなと思ってることがあるんですけど、
ほう、
例えばあの、フライボードってご存知ですか？
わかんない。
あの、多分、Google のコマーシャルとかで、一時期やってたんです。
うん、
でも今から本当にあの収録、今回配信する分ぐらいのタイミングのところかなと思うんですけど、
うん、
簡単に言うと、水圧で、水の上に浮くやつ。
あの、ぶっといホースで水出してみたいな。
そうです、そうです。
はい、はいはいはいはい。
簡単に言うと、両足の裏にホースをつけて、ものすごい圧力で、水から浮き上がるみたいな。
うん、はいはいはいはい。
あれを僕今年やってみたいなと思って画策してるんですけど、まだでも、ちょっとなかなか行くチャンスがないので、もしあの、やったよっていう方とかね、やる予定ですっていう方は、ぜひちょっとあの、もろもろ情報があったら教えていただきたいな
と。あれ、どこでできんの？ここいら辺でできんの？
川とかでもできるっていう話を。
へぇ、 あ、
荒川だか多摩川だかどっちかではできてるんじゃないかっていう話を聞いたことがあるんですね。ちょっと不確かな情報ではあるんですが。
なんか、湖でできるっていうのを聞いたな。
あ、そうですね。湖でもできるみたいですね。むしろだから海とかよりも、水の流れが穏やかで、いわゆる波が発生しにくいところの方ができるのかなと思ってるんですけど。
あ、そうかそうか。
もしかしたらね、いわゆる琵琶湖とかの近くにお住まいの方とか、いう人は機会に恵まれたりとか実際やっているところがあったりするのかなと思っていて。
なるほどね。
そうなんですよ。あれはなんかすごく楽しそうだなって
。そう。
ちょっとやってみたいなと思ってるんですね。機会があれば。
なるほどね。そうか。なんか、どうなんだろう、楽しいのかな、なんか大変そうな感じがするんだけどな、ね。
あ、大変だと、意外と多分、いわゆるインナーマッスルを使うんじゃないかなと思うんです、イメージとしては。
ああ、はいはいはい。
でも、まあ、それも良くて、多分、バランス系のトレーニングに、まあ、トレーニングになるっていうほど長い時間できるかどうかわからないですけどね。
うんうん、
でも、バランス系の筋肉を刺激することができたりとか、
うん、
いうのはあるし、なんといってもとりあえず失敗しても最終的に水にドボンと入るだけで済むのと、やっぱり空に浮くってちょっと憧れ
ない。ああ、なるほどね。まあそうだね。飛べるんだもんね。
そうなんですよ。要はあとは、ね、いわゆる飛行機とかじゃない状態で、まあ、うん、なるべく自分の体一つに結構近い状態にはなるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
乗り物に、まあ厳密に言えば乗るんですけど、それでもほら何かにまたがるっていうことでもなく、
うんうん、
体だけで宙に浮くっていうのは結構、楽しいんじゃないかなというか、上がるかなと思って。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。それはちょっと、楽しみにしてやってみたいなと思ってはいるんですが。
はいはいはい。
まあ、だから近いものだったら、富士急ハイランドが今年の夏に、
うん。
なんか富士飛行車っていうアトラクションを作ったんですよね。
へえ、どんなの？
それこそ、空撮を徹底的に富士山の上空をしておいて、
うん、
なんだろう、ジェットコースターの床の内板って言ったらいいんですかね。椅子だけのジェットコースターと言いますか。
床だけ、はい。
要は足はブラブラしてる状態で、座った状態で、
うん、
横並びに飛行機の座席みたいに乗るジェットコースターをイメージしていただいて、
はいはいはい。
で、実際にその富士山の上空の映像を見ながら、
うん、
飛行体験みたいなのができるんですよ。
で、
実際に温度の低いところに行ったら、
うん、
遠くの方から霧がプシューってかかったりとかして、実際に冷たいって感じられたりとか、
へー、
あとなんか、花畑みたいな花がいっぱい咲いてるところを通りがかるみたいな映像で、
うん、
移動している体になった時には、
うん、
花の香りが、
するんだ。
はかとなく漂ってきたりとか、それこそ森の中に入ったら木々の香りが漂ってくるとか、
へー、
いう結構なんか力の入ったアトラクションがあって、だから実際に本当に自分たちが直に空を飛んでとか、
うんうん、
いわゆるハングライダーみたいなのに近い感じ。
はいはいはい、はい。
かなりだから肉体だけで富士山上空を飛べているっていう疑似体験ができるアトラクションっていうのを今年からもう始めたのかな。
へー。
みたい。でもなんか、それも、あ、面白そうだな
って、ね。面白そう。それ、そっちの方がやってみたいな。
うん、そうなんですよ。それはなんか、すごい楽しそうだなと思って、ちょっとどっちもやってみたいな、もし先にやってきたよっていう方がいらっしゃったら、ぜひ教えていただいて。
うん。そうですね。これ、配信が、予定で行くと、8月の12とかの予定なので。
あ、じゃあ、ちょうど、
あ、
夏休み前後で取られる方がいらっしゃるかもしれないですね、そのタイミングで。
違うわ。
いわゆるお盆休みみたいなのを世間の方は。
違うわ、違うわ。8月の5日予定だ。
ああ。
8月の5日の予定なので、これから行くぞって計画されてる方がいらっしゃるかもしれない。
そうです。あとはまたどっかに行こうかなと思ってたけども、なんかいまいち候補がピンと絞れなくてみたいな方は、
うん、
もし行かれるのであれば、ぜひちょっと感想を教えていただいて、
うん、
楽しかったら後に続くっていう。
そうだね。なんか水の中の、なんか、アクティビティだと思っていたので、あれかと思ったけど、空に浮くこと考えたら、そのフライなんたらもいいね。
そうなんですよ。空に浮かべるし、 最悪水の中に落ちるだけっていうところに住めば、夏だったら許されるかなっていう。
そうね。それ考えるとやっぱりいいかな。
うん、と思って、なんか、多分、今までそんなに経験ができたりとか、大人になってからだとほぼほぼやっぱり経験しないことだろうなと思って、
ね、
なんかやっときたいなって。
まあ、その、浮く感じとか、あれっていうの僕も結構好きなので、ただ、危険なのは、ちょっと、バンジーとかさ。
はいはいはい。
ちょっとやる気がしないんですけど。
多分ほら、高さ的には、なんだ、3メートルもいかないんじゃないかなと思うんですよ。うん、地面から、例えば水面からか、2メートルとか。
うん。そんなに高くないよね、あれね。
マックス5メートルもいかないですよね。
うん、うん。
だから多分2メートルぐらいの感じなのかな。本当にだから宙に浮いたって思えるぐらいのところなのかなと思って。
うん、そう。でね、その、さっき言った富士の、飛行体、疑似飛行体験みたいなやつは、
はいはい。
すごいやっぱ興味があって、
はい。
今、ラジコンのヘリで空撮とかするじゃないですか。
そうですね。もう、半助さん、最近、空撮カメラマンとして大活躍です。
最初のうちはさ、その撮った映像とか見て、普段こう見れない視点からこう、よく超感図とかいう言い方しよくしますけど、
はいはいはい、はい。
鳥目線な絵を見れるわけじゃないですか、と。
はい。
で、最初のうちはそれを喜んでいたんだけど、もう最近ね、あれ飛ばして仕事になっちゃうと、落ちやしないかとかさ、なんかそこが、
そうかそうか、
すごいメンタルにストレスがかかる作業だなっていうのがね、撮った後映像を見るのはいいんだけど、飛ばしてる最中が意外とダメだこれ、ダメージでかいわっていうね。
あ、
リフレッシュじゃないんだよね、なんかすごいストレスの溜まる作業だなっていう。
でもあれですね、僕がその富士飛行車っていうのに異様に目がいったのは、
うん、
この前、だから、半助さんのお仕事のお手伝いで、うん、その空撮の、なんだろう、うん、やり方みたいなのと映像を見せてもらったんで、
うんうん、
あ、これの、なんかもっと本気でやってるやつ、本気でやってるやつっていうか、徹底的に、いろいろと予算をかけて、ものを組んで、だからそれも確かラジコンヘリとかで撮ってるんですよ。
ああ、そうでしょうね、多分ね。
でも、ものすごい、やっぱり大きいヘリといいますか、
うんうん
う
ん、
そうそうそう、それで結構だから、地面スレスレとか、
うん、
結構頂上スレスレの部分を撮ったりとかしていて、うんうん、かなりだから映像的に本当に富士山に体一つで飛んでるみたいな感じの拝見ができるっていうのを見たんですね、
うん、
で多分昨日か一昨日ぐらいからテレビコマーシャルのスポットでも流れ始めていて、だから面白いなと。で、オリシも僕は明日山梨行くんですよ。
おお、そうなんだ。
はい。だから、まあ、寄れる時間がちょっとあるかどうかは全然不明なんですけど、
うん、
どんな感じなんだろうなって気になりつつ。
まあ、休みはすごい混みそうだね、それね。
多分、もう今夏休み始まったばかりで、うん、初めての週末、まあでも先週連休があったからあれなのかな。
うん、
でも多分ね、ご家族連れで、旅行に行くって言って、富士急ハイランドっていうのは多分あるんじゃないかなと思うと。
なんかすごそうだな。
なかなか厳しいことにはなるんじゃないかなと思うんですけど、うん、で、そんなことを言ってる間に、
うん、
実はやっぱりこれも一昨日ぐらいかな、
うん、
ね、ポッドキャストステーションスクランブルの番組をいろいろと聞いてくださってる方ご存知だと思うんですけど、
うん、
週刊ラジオという番組をやってらっしゃる、マコさん。
うん、
そこから久しぶりにツイッターでメッセージをいただいて、マコさん今週末に、
うん、
またお仕事の関係で、群馬来るんです
よ。はいはいはい、そうか。
そうそうそう、していて、
うん、
で、なんかおすすめのお店を、みたいな話だったんですね。
ああ、いつ先週行ってたってこと？
今週？いやいや、それが一昨日話を聞いて、だからいつ来るんですかって聞いたら、
うん、
ちょうど明日っていう。
ああ、それぐらいか。
配信時で明日なんで、7月26日ですね。
はいはいはい。そっか。
でもまあ、お仕事がちょっとやっぱり、特殊な状況で、お仕事をなさる感じなんで、
ねうん、
結構端っこなんですよ。
はいはいはい。
群馬県の端っこの方でお仕事なさるっていうんで、 ただそれに関しても僕がおすすめしたお店が結構そういう意味ではまだ街だっていう話なので、
多
分そこからどこに行くにしても何十キロか走っていただかなくちゃいけないっていう状況で、
うんうん
うん、どうなんだと思ったんですけど、それはね、多分その結構まあ割といわゆる村とか町とか言われるレベルのところのエリアでお仕事のようなんで、
うん
うん、そのあたりだとそんなに多分僕もすみません、お店が把握できてなくて、
うん、
ただ自分が確実に行ったことがあって、ここだったら大丈夫だろうっていうお店をちょっと3つぐらいこれ、ね、させてもらったんで、
うん、
まあ、どこかに行けるぐらいの状況で明日が来ればいいなって、うん、まあ、できればだから本当にご一緒できればと思ってたんですが、
うん、
でいつですかって聞いたら土曜日に入りますみたいな話で、
そうか、
あ、じゃあダメだ、
入れ違いになっちゃうわけだね。
そうなんですよ。
そうかそうか、そのまえなんか言ってたなと思って、よくよく考えたらあれから1年かみたいなね。
そうそうそう、ちょうどただ1年前にもうそんな話があって、うん、あ、もう1年経ったんだと思って、それにもびっくりしましたね、
うん、ということでね、だいぶ時間だけは経っていくみたいな感じですが、
そうですね、だからそこが1年経ったことに比べれば配信の2ヶ月なのに短いっていう話を持っていきたいっていうこの流れを若干組んでいただけると嬉しいっていう、はい、完全に言い訳モードで今回も続いていってるんですが、
はい、
まあでもこれで割と多分次回からがいわゆるまっさらな状態での配信になりつつで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そこでちょっと本当にしっかりと本当に研究員の皆さんが頑張っててくださる方多かったので、
うん、
ちょっとその模様をお伝えしたいのと、ちょっと本当に頑張ってる方に対して、
うん、
ちゃんと僕らができる誠意を見せなくちゃいけないっていう。
そうですね。来週から、まあ、今週お届けさんが、まあ、5月の収録ではありますが、どんなことをお話ししていたかというと、チーム愛が頑張ってたと。
はい、
ということでチームのご紹介もしております。で、メインになるところが、凝った体は痩せにくいですよっていうことで、いろいろとお話をしておりますので、
うん、そうですね。で、まあ、それに関してもちょっとエピソードがというか僕が今行っている会社で、
うん、
割と体を使う女性が多いんですよ、簡単に言うと。
はい、
体を使うというのは、要は肉体労働的な部分で体を使わなくちゃいけない女性スタッフが多いところなんですけど、
うん
うん、ちょうど首が寝違えて動かなくなったっていう話で、
うん、
で、困ったって言ってたんで、
うん、
あ、じゃあ、貸してって言って、ちょっと体2分くらい借りて、
うん、
寝違えたの修正したら、
体貸してっていうの。
そうですね。ちょっと体貸してくれるって。しかも、ショッキングなことにですね、その人が、
うん、
僕、中学校の同級生だったんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。そのことには、もう、後々びっくりはしたんですけど、で、まあ、同級生って言っても一緒に遊んだりとかいうこともなく、
うんうん、
まあ、同じ中学校通ってましたよね。顔わかりますよね、くらいのレベルだったんですけど。
はいはいはい。
まあ、そんなのがあって、最初ものすごい微妙な空気だったんですけど、
うん、
一応ですね、そこで体を貸してもらって、まあ2分ぐらいで戻ったのかな。で、普通に首動くようになったら、
うん、
体も要は上半身ちょっといじったら、
うん、
やっぱり少し細くなったんですね。
へー。
っていうのは結局凝った体だったんで、
うん、
やっぱり動きが悪くなってたのと、知らないうちに厚みが出ちゃったりしてたのが、
うん、
割と普通に近いコンディションに戻せたら、それだけでも薄くなるっていうのがあって、結構びっくりしてたんで、
うん、
そうそう、だから本当にちょうど今回のタイミングに折しも近いお話だなっていうのと、
うんうん、
そこから僕のことを同級生なのに先生って呼んでますから。
そうなんだ。
はい、先生って言われて、じゃあこれを先生にって言って、よくわかんないけど、プリッツを一箱毎回毎回くれるって意味のわからない取引になってるんですけど。
プリッツが報酬なんだ。
はい、だから安いなぁと思ったんですけどね。
あ、
まあ別にそこに関してはギャランティーが発生してるとかじゃなくて、ね、まあ困ってたんで、
うんうん、
意外そう手を出したら意外とやっぱり体が変わったのがわかるって話。で、やっぱりその後2回ぐらい様子見てるんですけど、
うん、
やっぱり体を調整してもらった時には、 体の動く範囲が違うらしいんですよね。要は関節とか伸びる範囲が違ったりとかっていうのが露骨に分かるらしいんです、はいはいはい、でも別にその人は普段運動とかしてる人ではないので、
うん、
なんだろう、割と一般的な感覚の中でも体の状況が違うのが分かるっていう感じになるぐらい変化をするし、
うん、
その時にやっぱりなんだろう、やっぱり服が余裕ができると言いますか、緩むと言いますか、
うん、
っていうのがはっきり分かるようなので、本当にだからやっぱり凝ってるっていうことで意外と体を大きくしてることは多いんだなっていう、
うん、
だから逆に言うとその部分が柔らかくなっていくっていうことで、なんだろう、減らすっていうことにあまり力を入れすぎて我慢をするっていうことじゃなくても、
うん、
一回体が変わる可能性っていうのは現時点でもあるなっていうのを皆さんに言っていただけるといいかなっていうことを喋ってた気がします、2ヶ月前に
いいね、でも2分貸してでうわ変わったって思えるんだからすごいよね。
まあまあまあ、でも本来の目的とはちょっと違うところではあったんですけどね、うん、ただまあ根本原因が同じだったのは見て取れたので、
うん、
明らかにやっぱり体のバランスも悪かったんですね。だからそういう部分が調整されるだけで、言ったらだから本来の体の状態に持っていくことをしたっていう感じなんですよ。だからそれだけでも変わるっていうことを考えると、やっぱり当然でも体を動かしていって積み重ねることは、それを維持するためとか、
うん、
ちゃんときれいに作るっていうためにはすごい大事な要素だなっていうのはもちろん思ってるはいるんですけど、
うんうん、
まあそれ以外に、今の時点で一回モチベーションを上げるために変えるっていう可能性は十分あるっていうことを知っておいていただくと、
うん、
頑張るための一つのきっかけにはなるかなっていう、
うんうん。
多分多くの方が大人の方で、いわゆるダイエットに取り組んでらっしゃる方だと、痩せる可能性っていうのはたくさん持ってるんだなっていうのを、まあ改めてですよね、
うん、
知ったっていう。ただこれに関しては普段ものすごい動いていて、
うん、
もうちょっと動いてないって気持ちが悪いんですっていうレベルの方だと、
うん、
落とし代がない可能性があるので。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。ただそういう方もね、体を使いすぎることによって、
うん、
ガチガチでそこからいわゆる体型が変わらなかったり、
うん、
膠着状態が起こっているっていうケースはあるので、
うん、
体型を変えるっていう意味ではなんだろう、まあ本当に考える余地がある部分として捉えていただいて聞いていただけると良いのかなと、
うんうんうん、
でちょうどこうそんな取り組みにずっと5月の時点から今まで取り組んでいただいているのがチーム愛の皆さんという感じなんですね。だからチーム愛の皆さんは今実は研究所内で、
うん、
それぞれ皆さん写真撮ってくださってるんですよ。
そうなんだ。そんなことになってるのね。
うん、でも別に写真って言ってもスナップ写真でイエーイとかじゃなくて、
うん、
毎週毎週すごいのは毎週皆さんほとんど前、
うん、
後ろ横みたいな感じで写真撮ってくださってコンディションを確認させていただいてるんですけど、すごいのはやっぱ一週ごとにちゃんと変わって変化が見えているんですね。それは僕だけじゃなくて多分そのチーム内では皆さん写真が見れる状況にあるので、
はいはいはい、
それを見ながらやっぱりお互いの変化に気づくっていう状況だったりするので、
いやなんかすごいいい刺激にもなりそうだけど、サボってるとすごいプレッシャーになりそうだね。
そうですそうです。だから逆に正しく追い込める、追い込むっていうほどプレッシャーはかかってないんですけど、ただ自分のことをちゃんと出すことで、
うん、
正しく状況も判断できるし、周りからも正しく見てもらえるっていう意味では、
うん、
本当に皆さん勇気がすごいいる行動だったと思うんですけど、
うん、
チーム愛の皆さんはそこに対してもものすごく前向きにやってくださったおかげで、
うん、
すごくいい刺激にお互いになってるかなっていう部分で、
はい、ということでこれはまた詳しくね、研究所の様子はご紹介したいなと思いますが、5月の時点でも、毎週そのチーム内で成果発表しましょうみたいなことになってますねっていうことで、
そうですね、
この5月2日の時点で収録した時点では、それぞれ皆さんが成果発表している様子をご紹介しておりますが、
はい、
今となってはその写真で公開も始めていると。
そうですね、
まあ、研究室チーム愛の研究室内での限定の公開みたいな感じでされ
てる。そうですね、まあ、だからチーム内ルールといいますか、
うん、
もうそこはチームの中でやっていこうと思って、
うん、
自然と決まった取り決めといいますか、もともとはちょっといろいろ紆余曲折があって、僕は写真見たいってある方に対してって言い出したんですね。
はいはいはい。
っていうのはものすごく優秀でできている方なんですけれども、うん、思うようにちょっと体を作るっていう部分が難しくなってるんで、
うん、
ちょっともしかしたらコンディションの問題はあるかなと思ったんで、
うん、
写真見せていただけますかっていうことでお願いをしたら、
うん、
その方がのすごくちゃんと用意をしてやっていくうちに、
うん、
あ、写真でこんなにわかるんだったら、じゃあ自分たちもっていう形で他の皆さんが、
あ、なるほどね。
そうなんですよ、
出してくださった。そういう流れがあったってことか。
でもまあそれは本当に結果的にお互いの状況が客観的に見れるし、
うん、
本当に僕以外の目から見ても変わったっていうのはやっぱりとても大きいなと思うので、
うんうんうん、
それがちゃんとお互いに確認できているので非常に良い形で研究、
うん、
本当に正しく研究していただいてるっていう形になっていて、本当にチームの皆さん頑張ってらっしゃる方多いなっていうのが現時点でも引き続きなので、
うん、
でその間に関しては本当に僕らが結構、ね、家出した息子みたいな状況だったにもかかわらず。
いなかったからね、
はい、今俺も。ずっと帰りを待ってくださって、ちゃんとひたすら頑張っててくださったっていうのがあって今があるっていうのは、本当に、ここも頭が下がるなというか。
そうね、はい、言い出しておきて、場所までこう作っておきながら、どっか行っちゃうみたいなね。あとは勝手にやっといてみたいな状態になっちゃっていたのですが、いや、そんなことになってるんだ。
そう、もう本当にだからすごくね、素晴らしいなと言いますか、うん、本当にだから皆さん頑張ったおかげで変化がちゃんと見れたっていうのも大きいですし、うん、やっぱり大きいのは自分で大してできないなと思ってても続いているっていう状況が結果を作り出すなっていうのと、本当に時間が経つのが割と早いなとも思うので、
うんうんうん、
できることをちょっとでもやっていくっていうことは必ずやっぱり次のステップを生むんだなっていうのを今回改めて教えていただいたなっていう感じがしておりまして、
うん、
だからまあね、皆さん当然忙しかったりとか気持ちが上がらないっていうことはよくよくあると思うんですけれども、うん、それでもできることをちょっとでもやることは次の日の自分をちゃんと作ってるなっていうのを本当に僕研究員の皆さんに逆に教えていただいた感じなので、
う
ん、
そうですね、
これに関しては絶対やった方がいいんだなっていうのを強く思いましたし、
うん、
皆さんもそれによって少しでも何かができる明日があるといいなっていう、
うん、
とても最初に謝ったと思えないテンションでいい話に持っていってみたんですけど、
いやー、まあね、各チームいろいろテーマを持って進めてくださっていることと思いますが、どこだっけ、時間をうまく使おう的な、
時間の効率っていうことで考えると、
忙しいのに忙しくても頑張るぞ的な、カリラさんとかがいたチームだよね、確か
チーム D ですかね、D か、多分 D の皆さんが割とお忙しくてっていうことで、
そこの研究を非常に楽しみにしております。
でもすごいですよ、チーム D の皆さん、これも最新情報で言うと、
うん、
チーム D で一進一退さんが、
はい、
まあ、研究所内に SNS みたいなのを書き込める場所があるんですよね、
うん、
そこは全チーム見れるんですけど、
うん、
そういえばチーム D 動いてないって言われて、同じくチーム D の与作さんがギクってリアクションするっていう、まあ、ちょっと別に攻めてるわけではないんですけど、ものすごい後ろめたさを感じながらいらっしゃるチーム D の皆さんっていう状況が僕の把握できてる最新状況。
そうなんだ。いやー、そこ頑張ってほしいんだけど、まあ、ね、この配信が止まってしまったのでお分かりだと思いますが、もう本当に忙しく何もできなかったっていう感じだったんで。まあ、私の方の状況をご説明すると、ですね、だいたい週に1万2000から1万7000ぐらいの間、歩き、1000歩満たない日がありを繰り返してるって感じですね。
すごいですね。相変わらずジェットコースターな感じが。
なので週で言うと4日、その歩いて1万5、6000ぐらいをずっとっていう日があり、3日は家でデータ編集とかしちゃってたりすると1000歩もいかなかったみたいな、両極端な日がちょっと続いていて、運動としての時間がやっぱ全然取れてないんですよね。
まあでも ね、いわゆる歩くっていうことで考えて1万を大幅に超えて日が週に4日あるっていうのは結構な運動量になってると思います、
うん、
あと多分配信が再開されたのを聞いてくださってる方お分かりだと思うんですけど、半助さんの仕事でおかしいほどに肉体労働な部分が多くてですね、本来これ肉体労働じゃなくて大丈夫なのになっていう部分なのに明らかに運動量が多いんですよね。
になっちゃいますね。
だからまあ動けてる量っていうか日常で体を使うっていうことを含めると一応まあ体がエネルギーを出すっていう状況はコンスタントにはあるんだなっていう感じではありますもんね。
だから
本当に過酷ですからね。
本当配信が止まってた時で言うと週に5日か6日がその1万以上な日で1日ぐらいがこう家に缶詰みたいな状態だったので、それがだから何週間か続いてたので結構ねあれでしたけど、
今1週間の中ではだから本当に多分結構な距離を歩くことにもなってましたしね、
うんうん、
体は本当に使う機会がすごく多かったんだなっていうのは僕も身をもって体験したんで皆さんこれは間違いなく動いてると思います。本当に動いてました。びっくりしました。
まあ、ただ
何の修行だと思うぐらい動いてましたからね。
それで、まあ、体は使ってはいるものの、これ、配信が止まる前ぐらいでしたっけ？ほとんど家でちゃんと飯食べてるから、外食あんまりしてないです、みたいなことを。
うん、そうですね、そうですね。
と言って
ましたね。
時期があったんですが、はい、逆に、家で食べることがなくなりました。
まあ、それだけ外で動いてるっていうことはね、だって、うちにいる時間がないっていうことにもなりますからね。
本当に、朝、昼、晩、外、みたいな。ただね、家にいると朝食わなかったりすることが多いんですけど、下手したら朝、昼食わず夜だけみたいな、そんな日にもあるんですが、こうやって出っ放しになると、朝食わないと持たないので、ちゃんと3食食べてた感じかな。
まあだってこの前ね、半助さんと一緒に動いた日も、だって野菜とか意識的に外で食べるにはどうしていいか考えてるみたいな話になってましたもんね。
あ、そうそう。あれはね、またどっかでちょっと紹介したいなと思うんだけど、やっぱ意識して、ね、サプリメントの、と思って食べるみたいな、なんかお話をご紹介いただいたので、またちゃんとお話ししたいなと思いますけどね。だからそこら辺、ようやくちょっと落ち着いてからやっぱそこら辺は意識して野菜とかはだいぶ取るように戻っては来てますが、忙しかった時は本当めちゃくちゃでしたね。
まあ本当にしかも自分のタイミングで食事ができるとかじゃないですもんね、うん、
今食べないと今なんかエネルギー入れとかないとみたいな、なんかそんな感じだった、はい、食事っていうよりも、
はい、
次の行動を取るためのエネルギーを摂取するみたいな、ガソリン
もう本当にまさにそんな感じですよね。
そんな感じだったんで、なんか食事って何取ってたんだっけって思い出すのもなんかよくわかんないぐらいな感じだったので、
まあ、
なん
かもう今この場にいるところから一番身近にエネルギーが取れるところはどこで、そこで取れるエネルギーは一番早くて何でみたいな感じ。
そうそう、そんな感じ。だからね、朝はとりあえずカロリーの高いものみたいな、なんかそんなイメージが。昼がどうなるかわかんないから朝は取れるときにカロリー取っとけみたいな、そんな感じで。だから菓子パンも一時やめてた時期もあったんですけど、やっぱカロリーが高いもので素早く入れられてみたいになって、菓子パンだとか甘いもんだとか、だから朝結構そういうのあれしてましたね。
ねえ、だからもう本当に体にいいんだか悪いんだか全くよくわからないっていうコンディションがずっと続いてたっていう
そんな感じでしたね。まあ、だから唯一続い、まあ、全く毎日コンスタントではないんですけど、続いてるのはヨーグルトはやっぱ続いてます、まだ。
ああ、それは良かったですね。
うん、だから一時、そのヨーグルトの話を紹介した時ほど、きっちりっていう感じじゃないですけど、でも未だに買い続けてるというかね、
うん、
なんかあるたびに食べてる感じはあるので。それは続いてますけど。ああ、でも運動がなかなかできないので、ね、その運動、やっぱ時間とかね、外食、やっぱり外でお仕事されてる方のその外食どう工夫してるかみたいな、そんな話をね、また、 研究所からいいネタを探してみたいなと。
そうですね。あと、まあ、研究所以外にも、本当にこんなことを工夫してますとか、あとこんなことを悩んでますみたいなことも、うん、その研究員以外の聞いてくださってる皆様にも、うん、またちょっといろいろとお便りをいただけたりすると、うん、ありがたいなと。
そうですね。
あ、まだお見限りになられてないんだと、再認識できてちょっと安心するっていう。
そうね、配信、再開して最初の時に、あ、本当だ、終わってないじゃん、みたいな、なんかそういうツイートとかいただいて、まだ終わってない
んですけど。そうですね、だから芸能人がしばらくテレビに出てなかったら死んでたっていう噂をされるのと同じ感じの。
そんな感じですね。いろんな反応もいただきましてありがとうございました。一応まだ生きておりますということで、徐々に通常に戻りつつあります。今週配信できていれば3週連続配信になっているんじゃないかなと。
はい、次回から まるで記録に挑戦してるみたいな感じ。
で今回が、取りだめてたものが、全部最後になりますので、次回から、再開後初めて通常の収録という形になりますので、てか今回も40分超えてるので十分なんか一本取れたんじゃないかと思いますが、
はい、まあまあまあ一応ね、まあ今回でまあ一回今までの貯めた分っていうのと、次回からちゃんと時間軸が戻せて皆さんと同じ時間帯でお話ができるなっていうところで、
そうですね、これから出てくる私たちは5月2日の2人になりますので。
はい。なので、まあ、ちょっとね、今とお話がもしかしたら若干ずれている可能性もあるんですけれども、まあまあまあまあ、それは今の前半部分のお話を聞いていただいて、
はい、
あ、こういうふうに現時点では取りまとまったんだっていうふうに納得していただけると非常にありがたいかなと。そして次回からがお話しやすいかなっていう。はい、
ということなので、この後、登場する2人は5月2日の、私たちになります。第19回、はい、この後、聞きください。
それではどうぞ。ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究・検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は上級研究員である私永井と
高崎から半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ いつも通りな感じでいきなり対面、
はい、
で収録が始まりましたとさっていう流れから、
久々の長い基地にやってまいりまして、
あ、そうですねそうですね、
長い基地やっぱり落ち着くわ、ここいいっすよね。
まあとりあえずあんまり気兼ねをしなくていいから楽って言えば楽ですよね。
ここなんか落ち着くんですよね、こう妙にお邪魔してるんだけどお邪魔してる感があんまりないというか、自分家みたいな感じで
楽にいられる感じの場所なのは間違いないですね。
やってまいりました。まあ、ちょっと仕事でまたこちらへ来まして、
はい、
前日になって連絡をして開けてもらったという、相変わらず無茶ぶりをしておりますが、
まあでも本当に面白いもので、いろいろなことがうまく詰まっていき、省かれていき、ちゃんと時間ができたりとかするもんですね。本当に面白いもので、
すいませんね、なんかね自信あったじゃない、
はい、
なおかつ、なんか雨が何日か前降ってたりしたので、
はい、
行くって言ったらまたなんかえらいことになるのかなと思ってですね、今日はちょっと晴れてくれてないと困る仕事だったので、
はいはい、
どうしようかなと思ったんですが、まあ大丈夫だろうと思って、連絡を取ってやってまいりました。今回無事だったん
で。そうですね。唯一 NG だったのが、食事に行こうと思っていたお店が閉まってたぐらいですかね。
ラーメン屋さんがね、新しいラーメン屋さんを紹介していただくはずだったのが残念ながら、まあでも
前に紹介してもらったところですが、美味しいとこ連れてってもらいまして、美味しいラーメンをいただいた直後に収録と、はい、いうことになっていますが、
はい、とても説得力の薄い感じにはなるんですがでもあの大丈夫なんです。あの今回はあの僕らの代わりというか、あの、ね、あのそんな僕らを励ましてくれるがごとく頑張ってくださった皆さんの紹介を、うん、ちょっとあの力を入れてさせていただきたいなと。
はい、あの僕らがこうやってなんか食べたとかいうときはもう頼りにしているのは研究員の皆さんということでですね、
はい、
今週チーム I、
はい、
頑張ってましたということでご紹介したいと思います。
はい、
今日すごいですよ。あのいっぱいです。読むものいっぱいあってどうしようぐらいな感じで、チーム I の皆さんが、
まあ、自主的にっていうのが大きいですね、うん、あのチームの皆さんで話し合いをしてくださって、ちょうど収録が日本でいうゴールデンウィークに当たる週と、まあ、ほぼ一致するくらいの間の皆さんの頑張りと記録をそれぞれ発表されて、そこに対してのアプローチだったり結果に対しての感想、あとはまあお互いのそのいわゆる所見を述べ合っていたり、
うん、
次回こうしていこうっていうのを皆さんがそれぞれまとめて研究所内で発表していただいたんですよね。
はい、あの先週だか先々週だかにあの研究所内でうまくまとめてくださいってお願いして、本当に綺麗にまとめてくださいまして、
はい、ものすごくあの皆さんの頑張りが分かりやすくかつ克明に記されておりまして、
はい、研究所内のトピックを使っていただくと、非常に私たち助かりますので、
はい、
チーム I 以外のチームの皆さんもぜひ、研究室の中にある新規トピック作成っていうやつを使ってですね、ちょっとまとめていただけると嬉しいです。で、今週チーム I ご紹介なんですが、
はい、
1週間分ちょうど、ね、永井さんの方からもお話ありましたが、ゴールデンウィークそれぞれ、頑張った結果と、まあ、計測だけじゃないんだよね、
はい、
計測あり結果あり、反省と発見など、
ここが大きいですよね。
気づいたこととかね、メモしていただいて、はい、その次こういうふうにしてみようっていうところまであるという、
はい、非常にだからあの研究という名の、 あの活動内容にふさわしいレポートを皆さんがご提出くださったっていう感じで、うん、
はい、これもうトピック内に入ってた順番でご紹介していきます。
はい、
まずトップバッター、
はい、
モナカさんです。
はい、モナカさん女性の方ですね、
4月28日から5月4日、まず計測結果ですが、
はい、
これ全部言っちゃっていいのか。
まあまあ、 あの皆さんとりあえずあの性別は分かっても顔と名前はね、
そうだよね、
一致ないので、
まあ、覆面だからいいよね、
はい、
細かく書いてくださってます。体重 58.65、 これがね、まず頭に括弧がついて 61.0 っていうのがあるんですよ、
はい、
でこの計測結果多分5月4日なんでしょう、
はい、
これが 58.65 なんだと思います、
はい、なのでこれが多分そうすると計測を最初にというか、まあ、今回最初にしていただいたのが4月の28日の1週間前っていう
ということか、
うん、表記をしてくださったんだろうなと。
4月28日から5月4日だから最初が 61.0 で5月4日になった時に 58.65 と、
はい、そうするとわずか1週間足らずの間に 2.35 キロも体重が落ちてらっしゃるということなんです。
すごい
本気を出したっていう感じですね。素晴らしい、
おめでとうございます。体脂肪、
はい、
36.6 から 35.4%、
はい、ということでこちらも1週間足らずで 1.2% マイナスで体脂肪を減らせたということで数値が更新されております。これも素晴らしい
です。すごいですね、すごいすごい。
でまた次がまたすごいんですよ。
これが魅力だよね、
はい。
ウエスト 73.0 が 69.6、
はい、重ねて申し上げますが1週間足らずでウエストがマイナス 3.4 センチサイズダウンをしてらっしゃるということで、非常に素晴らしい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
素晴らしい、
素晴らしいですね、本当に。
細かく書いてくださってますよ。下腹部、
はい、
83.0 が 83.0、
はい、まあ、ここは維持ということで、
はい。で太もも、
はい、
53.0 が 52.0、
はい。もう一回言いますが、あの1週間足らずの間に太ももって、まあ、なかなか、ね、あの落ちづらい場所ではあるんですが、1センチのサイズダウンです。 おめでとうございます。
太もも1センチってすごいね。
しかも1週間足らずっていう時間を考えると本当に素晴らしい変化ですね。うん。
ふくらはぎ、
はい、
37.0 が 36.7、
はい、ということでここも1週間足らずでふくらはぎも 0.3 センチサイズダウンしてらっしゃるということで、うん、まあ、トータルでいうと下半身がやっぱり大きく変化をされてるっていうことなので、うん、まあ、本当にこれは非常に頑張られたかなと思います。おめでとうございます。
ほぼパーフェクトっていう感じ、
ね、
う
ん、素晴らしいですね。
プラスはないですもんね、
はい、ちゃんとみんなこの1週間内できっちり下げたという、
素晴らしい。
でそんなもなかさんがどんなことをしてこの結果を導き出したのかっていうのが次活動結果で示していただいていると、
はい。これを数値を実現するにはどういうことをすると実現できるのか、
はい、
太極拳40分を1回、
はい、
30分5回、
ということは毎日やられたっていうことですもんね。
ですね。ヨガ、はい、45分1回、
はい、
30分1回、
はい、
20分1回、
はい、
15分2回、
はい、
10分1回、
これもなので時間にばらつきはあれども毎日クリアされたっていうことですね。
っていうことか、すごいな。はい、腹筋、
はい、
5分4回、
はい、まあ、腹筋運動のカウントが5分っていうのが何回できてるかちょっと読めればしないんですけど、でもまあ5分間あったら結構できるんですよ。僕が大体200回やるのが3分半ぐらいなんです。
3分で200回もすんの？
大体。
早
っ。あ、でもすごい泣きそうになってますよ最後。だからまあその時間を考えると、まあかなりの回数をもなかさんもなさったのではないかと。
まあでも4回、5分とはいえ4回やれてるっていうのはね、
腹筋でも5分間やるって結構きつい。
きついか、きついか。5分もやってないか、
はい、5分続いたらかなりきついと思います。
そうか、
だからこれもやっぱりかなり頑張った。
すごいですね、
結果につながってますね。やっぱりだからここまでやっていくとウエストが3センチもそれは落ちるんだっていう話になるわけですね。
まだあります、
はい、
水中ウォーキング60分2回。
おお、まあだからかなり有酸素運動をし、あとまあ本当にお腹を引き締めるっていうことは非常に頑張られた結果、
うん、
動かした部分の体が反応したっていうのが非常によく分かります、
うん。
でも素晴らしいのはあの動いてもその週とかでダイレクトに結果が跳ね返ることってそんなに多くないんですよね、実は。動いても自分が気づかないうちに10日後とかに結果に気がついたりすることが多い中、ちゃんと動いたその週でしっかり変化が出せたっていうのはかなり頑張られたっていうことの証明かなと。
体ができてきてる感があるっていうことですか。
ちゃんと反応しているっていうことですからね、うん、あとちゃんと自分にとっていい状態で体作りができたっていうことですよね、
うんうん、
やりすぎとか足らないとかではなく、
うん、
しっかりと変化をさせられる量を自分の体を使うことができたっていうのが、
うん、
今回のいい結果につながったのかなと。
すごい。で、反省と発見というのもあります。
はい、
今週から新しい活動を2つ付け加えた。1、
はい、
腹筋運動をするようにした、
はい、
教えてもらった YouTube の動画を参考にしている。しかし5分するのが精一杯、私はやっぱり筋トレが苦手です。
なるほど。
まあでも5分一生懸命やろうとすると結構やっぱね、さっきも言いましたけどきつそうだよね、う
ん、まあ私はってね、モナカさんおっしゃってますけど、うん、基本的にはあの 女性の方は苦手な方が多い種目ですから、まあ、うん、無理もないですが、でも4回できてるわけですから、ね、うん、やった分ちゃんと効果があったっていうことを考えると、うん、非常に良かったんじゃないのかな。
でもこの精一杯のっていうのをこう続けられるっていうのはすごいよね、4回やって
るってことですね。精一杯がだんだんだんだん伸びていきますから、うん、そのことによって体がしっかり変化していくわけですから、うん、とてもいい使い方ができたんじゃないかなっていうのはやっぱりありますよね、
うん。2、プールに通い始めた、
はい、
教えの通り1キロ以上は動いている、しかしまだ慣れないせいかかなり疲れる、初めてプールに行った翌日ふくらはぎを測ったら3ミリ減っていた。
お、
むくみが取れたのか、今まで、不動だった部分が減るとはびっくり、3ミリでもプールの効果を感じた。
あ、分かっていただいたんですね。
3ミリでもって3ミリでかいよね。
特にふくらはぎってそれほどパーツでね、あのすごく大きくて太い部分っていうわけじゃないんで、
うん、
行っただけで動いたんだとしたらやっぱり体にとっては良い変化が起こった、まあ、むくみが取れたっていうのもあるとは思うんですけど、
うん、
まずはあのいわゆるマッサージ効果で柔らかくなったっていうところが大きいのかなと思います。
はいはいはい、
柔らかくなればもっとエネルギーが出やすくなるので、
うんうん、
さらに相乗効果が期待できるわけですから、やっぱりプールに行かれたっていうことは大きく体を変える一つの要因にはなったっていうことですよね。うん、
まあ、これ続けてもらうとさらに分かるような反応が出てくる。でもここで3ミリだからね、もっと出てくるかもしれない。
まあ、ふくらはぎは3ミリですけど、でも太ももは1センチとか変わってらっしゃったりとかね、してますからね、
そういうところにも出ているのかもしれません。
特に本当にあの柔らかくなるっていうことに意味があると思うので、
うん、
プールはね非常に疲れたっていうところも含めてかなり適面に体に対していい影響を及ぼせたんじゃないかなっていう感じがありますよね。
うん、3番、
はい、
ヨガ大好き、何時間でもできる感じ。
なるほど、
筋トレとは随分違う。
そうですね、
下半身の柔軟運動を兼ねたプログラムを選んでいった、最近は YouTube やポッドキャストなどでヨガ番組の種類が豊富なので助かると。
確かに。
ヨガって全然分かんないんだけど、ヨガ結構やってる人多いですよね。
多いですね。あのいわゆるあの皆さんがやられるヨガっていうのは、
うん、
フィットネスヨガっていう言い方、要はあの運動する要素を多めに取り入れたヨガっていう感じなんですね。
あ、はいはいはい、
実際多分ヨガを教えられてる方だとすると、
うん、
またちょっと多分違うっていう話をされることもまあまああるので、
うーん、
だからまあ運動効果を狙うことに比重を多く置いたヨガっていうふ
う
に考えていただけると、
うん、
女性がそういう意味ではあのすごくやりやすい仕上がりになっているので、もちろん男性でもねやってらっしゃる方はいらっしゃいますけど、
うん、
でも好んでやられる方はやっぱり女性の比率が高いプログラムだなっていう印象はありますね。
なるほど、4番、太極拳もなるべく毎日行った、
はい、
実は6月に検定試験を受ける。おお、
太極拳の検定試験、
そんなのあるんだ。
まあ、あるの、ほらあの太極拳とかだと段位とかもあるんです
よね。ああ、そっかそっか。
あの太極拳検定とかっていうよりも多分段位とかを取られるっていう意味での検定試験なのかなっていう。
丁寧に肩を仕上げたい、
はい、
股関節が硬いせいでうまく決まらない肩がある、柔軟運動もしっかりやりたい、攻撃と防御のメリハリをつけて武術らしくと、
はい、ということで僕もあのメリハリをつけてモナカさんに近づくときは一定の距離で接したい
すごいな。まあ、でもなんかこういうなんて言うんだろう、股関節を柔らかくするとかその痩せるためにっていうのも一つなんだけど、
はい、
こういうなんか目標というかこの肩を仕上げるために股関節を柔らかくするとかっていうのはなんか一石二鳥じゃないけどさ、
まあ、でも美味しいとこ取りって言いますか ね、そうあの本当に体をどちらも使うものなので、
うん、
やっぱりいい意味で効果が上げられるのであれば、
うん、
どちらに役立ってもすごく良いなっていう
ね。なんかこういう一つの目標があってここを股関節を柔らかくするっていう一つね、痩せやすくなるしその肩ももしかしたら綺麗に仕上がるかもしれないみたいな、なんか面白いあれですよね。
少なからずでも股関節、肩関節が柔らかいっていうことは、
うん、
あの運動をするしないに関わらず、
うん、
体を使う人であれば絶対に メリットがたくさんあるはずなんですよね、
うんうん、
だからモナカさんもそういう意味ではご自身の体のためと、うん、あとは本当に太極拳のためにもプラス両方働けるっていうのは非常に良いことですよね、うんう
ん、そして次の活動目標、
はい、
毎日30分は太極拳、
はい、
ウォーキングなどの有酸素運動をする。あ、そういえば結構いろいろとありましたけど、ウォーキングと入ってなかった。あ、でも水中ウォーキングはあるのか、うん、
水中がありました。あと、まあ、ヨガもある程度汗がかける段階までいくと、
うん、
エネルギーの放出量としてはそれほど多くはないですけど、
うん、
まあ、有酸素運動に近いコンディションにはなるので、
うんうん、
そういう意味で汗をかけるような内容は今週多かったのかなっていう感じはしますね、うん。
毎日股関節を柔らかくする運動、ストレッチやヨガなどをすると。
はい、
毎日腹筋運動を最低5分はする。
最低で5分
ですからね、うん、徐々に伸びてくるといいですね。プールになるべく行く、
うん、そうですね、まあ、これは全てつながりますからね。
バランスの良い食事を心がける。
はい、
最後が計測、計測測るですね、計測の継続。
なるほど。
その他もありまして、
はい、
あと2日連休が残っているが、食欲が爆発しそうで怖い。
我慢してらっしゃるんですね。
私も焼肉を食べる予定です。
なるほど。
なんか焼肉っていうね、なんかチーム内でお話があったようで、モナカさんも焼肉行かれると。いいなあ、俺も生きてえな焼肉。はい、2週間前に痩せたのは背中や腰の後ろ側の肉が落ちたからだと気づいた。
はい、
へえ。下半身の計測しかしていなかったので、気がつくのが遅くなった。思わぬところに効果があり、体の不思議を実感。
なるほど。まあ、本当によく言う話なんですけど、
うん、
自分が狙ったところから落ちていくものじゃないっていうのがですね、本当に人の体の面白いところでもあるんですけど、
うん、
まあ、だから自分はここに効かせたいと思ってやっていても全然別のところが落ちてくるっていうのは、
うん、
本当によくある話ではあるんですが、
うん、
最終的には自分の落としたいところに結びついてはいくので、
うん、
自分が狙っているところが落ちてないから効果がなかったんだって諦めることなく続けていただくのが、
うん、
やっぱり一番良いことなんだなっていうことですよね、
うん、はい、ということでかなり細かく書いていただき、
そうですね、まあ、ここまでは非常にいい話ができていたんですけど、これで今度見た時に焼肉を食べたら元に戻りましたっていうとても怖い感じは、
まあ、でも1週間でこういう反応が出てるっていうことは、まあ、焼肉で多少戻してもこれが継続できていれば戻せるんじゃないですか、
うん、あと焼肉だけだったら実はそんなに問題はないんですよ、
うん、え、そうなの？焼肉食べてもいいの？
大丈夫ですよ、タンパク質が多ければ。多分そこに炭水化物とか、
うん、
タレとかで味の濃いものが入ったりすることによってオーバーカロリーにはなりますけど、
うん、
多分焼肉でも焼肉だけを食べているんだったら逆に枚数が食べられないです。
ああ、いや、うん、あ、うん、
いや、普通の女性だったらですよ。
はいはいはい。
ただひたすらお肉を食べるってなるとやっぱりそれはそれできついじゃないですか。
あ、まあね、
だから、
まあ、ご飯欲しくなるもんな。
そうです、そうです。だそこで他のものを召し上がるとかがなければ、
うん、
いけるんじゃないかなと思いますって。実際僕そうだったんですよ。っていうか僕本当にこのところ、
うん、
キャンサー疑惑があるぐらい日々落ちているのでちょっと本当にシャレにならないんですけど、
お
この前でも焼肉を食べに行きまして、
うんうん、
でお肉だけをすごい食べたんですっていうか、まあ食べざるを得ない感じだったんですね。一緒に行った人が体調が悪くなっちゃって、
お
でも頼んじゃったんで食べないわけにいかないみたいなので お米の類とか一切頼まずに、
うん、
もう本当にお肉と野菜だけをひたすら食べるっていう業みたいな感じになったんですけどでも次の日、
うん、
そこから1週間もサイズはまだ落ち続けてるので、
いや、そうなんだ。
だからまあ本当にお肉だけだったらそれほど心配はいらないですけど、
うん、
不安な方は汗をかければクリアはできると思います。
うん、
まあ、いわゆる糖質制限みたいな言い方をしますね。炭水化物抜きみたいな形のダイエットの一種類には、まあ、なるといえばなるので、
うん、
だからお肉だけだったらそんなに心配はいらないので、むしろそこで一緒に食べるものに 気をつけられることが大事なんだろうなと、まあ今頃多分もう召し上がっちゃってるんで、今何を言ってるんだという感じだと思うんですけど、次回お肉を食べる際にはご参考にしていただいて、
はい、
召し上がっていただければかなと。
いいな、焼肉生きてるな。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてチック姫英子さん。
はい。
同じく7月28日から5月4日成果発表、
はい、
運動から書いてくださってますね、この期間動かれた内容、有酸素運動5回、ランニング&歩き&ズンバ&プール、
はい、
これまたすごいですね。5回ほぼ毎日。
英子さんはあの本当にあの日々の運動量がコンスタントに稼げてらっしゃる方なので、
うん、
本当に素晴らしく動いてます、毎日のように、
うん、すごいね。5回動けるっていうのはすごいな。
もうだから日課になってる感じですよね。しかもあの偏らずにいろいろなことをやりながらっていうのがとても良いと思います、
うん、
走ること、歩くこと、スタジオの中でまあ、踊りながら汗をかくこと、プールを使うこと、
あ、そうね、いろいろ、
ま
あ、
とてもバランスをよく使うようにしてくださっていて、
うん、&股関節&腹筋ストレッチ&筋トレ5回、
はい、
これまた
これもやっぱり毎日日課のようにやられてるっていうことですもんね、
うんうん、そして数字の発表が書かれております、
はい、
月曜日 56.3 キロから日曜日 56.6 キロ、
はい、ということで、まあ、0.3 キロっていうことなんですけど、うん、1週間での300グラムっていう感じなので、
うんうん、
まあ、ほぼほぼいわゆる日内変動の範囲かなと、
うんうん、
なんで、まあ、そんなに大きく変わったっていう感じではないっていうのが、まあ、もともと英子さんご自身がそんなにあの落とし代をたくさん持ってらっしゃらないっていうのがあるので、
はいはいはい、
うん、まあ、これはこれで非常に1週間正しい体を使う日常が遅れたのかなっていう意味では素晴らしいかなという感じですね、
はい、で体脂肪、
はい、
25.5% から28.5%、
はい、で1週間で見たときにプラスの 3% とありますが、
うん、
まあ、これに関しても多分一時的に増えたんだろうという感じですね、
うん、
というかあの多分水分を英子さんたくさん出されるので、
うん、
有酸素運動系が多い方なので、
はいはいはい、
多分そのことによって計測しているタイミングで体脂肪自体が大きく出ちゃうことがあるんだろうなという感じです、うんうんうん、っていうのはあの英子さんが実はこの区間に、
うん、
研究所内のトピックスのところに写真を貼ってくださったんです、
ね、うん、はいはいはい、
で僕らも写真を拝見して、
うん、
あのもう本当にあの痩せる必要があるないで言ったら全然ないっていうか、
そうですね、
もう全くないって言っていいぐらいの感じだったんで、
うんうん、
そこでちょっと英子さんとやり取りさせてもらった時に、
うん、
ちょっとあの逆に使いすぎることによって筋肉が張ってこっ、
うん、
てらっしゃったところが非常に多くて、
はいはいはい、
逆にそれが多分体型を変えづらくなっているんで、
うん、
まあ、プールを使うとかで柔らかくするっていうケアを取り入れてほしいっていうことを提案させてもらったら、
うん、
取り入れてくださってプールに入ったっていうのがあって、うん、プールそう
が入って
くださってるんですね、
はいはいはい、
でも英子さん本当に普段からたくさん走られてたりとかするので、
うん、
プールに入ることによって柔らかくなることで体型を変えるっていうことを実現しやすいんじゃないかなと思うので、
うん、
非常にだから今大きく良い方向にシフトしていただいたなと思って、
うん、
ちょっと良かったなと、
うん、
あと一番大きかったのは今回あの多分初めてというかご自身の写真を初めて送ってくださったというか研究所内で見せてくださって、
はいはいはい、
やっぱりあの僕職業柄、
うん、
その人の姿を見るのが一番分かるん
ですね、はいはいはい、
何をどうしたらいいんだろうっていうのは、
うん、
そういう意味で本当にあの英子さんに写真を見せていただいたおかげで、
うん、
まあ、少し具体的にお話が英子さんに合う形で提案ができたのはとてもありがたかったかなと。
研究員チャンス、
そうなんです、だから本当にあの研究員の皆さんで 外に漏れることではないですし、あの、別にお顔までは見せていただかなくて大丈夫なので、うん、お体の部分で写真をもし撮れる方は撮っていただいて、うん、研究所内に入れておいていただけると、うん、またいろいろとちょっとお話がしやすいなと思うので、
うん、
もし見せてもいいよっていう方ってあれば、
うん、
ぜひぜひそこはあの研究員の方に限らずメールに写真を添付してくださって、
まあ、そうか、
番組にお便りをいただいても一番でも多分それが話を
早いっていうことね、うん、
しやすいですね、うん、あの数値で出てもどこについてるか、うん、お肉とか油がどこについてるかっていうのはやっぱり個人差が大きかったりとかするので、
うんうん、
本当にそこは実物を見せていただけるときが一番具体的な回答をしやすいので、
うん、
あの外部には基本的に見せていないので、
うん、
よろしければ皆さんもお便りまたは研究所内のコミュニティで写真をいただけると非常に健全なお話ができるかなと思っておりますので、一つ心よりお待ち申し上げております。
あ、でも服着てるのになんかいろんな細かいところまでわかるのね。
わかりますわかります。あの結局服を着ていても、
うん、
よっぽど冬の厚手のコートとかを着ていない限りは、
うん、
体型が反映されるんですよね。
はいはいはい。
だからあの同じ T シャツを着ていたとしても、
うん、
その人が例えばちょっと骨盤が開いている、しかも開いている方向が横になのか、
うん、
前後にずれたりとかして開いているのかによってもシルエットが変わるので、
うん、
そういうのはやっぱりすごく見て取れるんですよね、
うんうん、
そしたらやっぱり提案していく内容は同じことは絶対なくなっていくので、
はいはいはい、
その人にとって変化をしやすい内容がより提案できるので、
うん、
やっぱりそういう意味では成功するタイミングが早くなるかなっていう、
こういう写真だったら分かりやすいよっていうのはあるんですか。
あの
A 子さんのやつは正面と斜めだったっけ。
そうですね。で T シャツでショートパンツ、
スパッツみたいなの、
うん、でもショートパンツ
だったっけ
ですね。スパッツだと
あ、じゃあ違うか、そんなピチピチじゃなかったね。
はい、なんでまあランニングの時に多分お召しになる感じのウェアなのかなっていう、う
ん、なので全然僕が見たらそこ分かんないんですけど、永井さんはそこら辺もちゃんと分かるみたいなので、
そうですね、
まあ、正面と斜めとか横とか撮ったら分かりやすいの。
そうですね、正面斜めが最低限2枚あれば結構分かりますね、
うんうん、
分かりやすければ正面斜め横後ろまで4枚組ぐらいで入ってくるともうすごく細かく、
より細かいお話をしてもらえる、ね、ということなので、
意外と本当にだからお腹を落としたい人の原因が背中にあるとか、
うん、
例えば下半身を落としたいけれども、
うん、
実は上半身をちゃんと使えるようにしないとダメだとかいうこともあったりするので、
うんうん、
そういった形で見せておいていただけると、
うん、
いろいろとお話がしやすいかなと思うんですね、
うん、
やっぱり写真とてもありがたかったですね、
うん、ということなので、スパートかけたいって思われている方、写真を送ってみるのはいかがでしょうかということで、
はい、
まあ、これは強制ではないので、
はい、勇気のある方、
勇気のある方っていうかね、はい、まあ、外部にオープンにするということではなく、永井先生に見てもらいたい人はそういう方法もありますということでございます。そしてこの A 子さんの今週の反省と発見、
はい、
運動、予定の週5回をきっちり動けたので合格、
まあ、そうですね、
もう本当に素晴らしい
合格だと思います。有言実行、
はい、坂トレの効果がハーフマラソンの坂で実感できた、
コースの中に、
ああ、
ってことですね、普段
走られるコースの中に、あ、中学の時はやってたな、プールで泳いだことによってレース後の筋肉痛があまりなかったことを発見、
はい、これがいわゆるアクティブレストってやつ
ですね。かっこいい、
はい、
まあ、でもこれはね、ずっとそのマッサージ効果があるっていうのは永井さんずっと言われてきたことなので、
疲労が抜けやすいので、特にマラソンとかでレースをされている方は、
うん、
早い段階でプール使ってあげると疲労の回復にとてもやっぱり効果的なので、
うんうん、
とてもいい習慣の一つとして捉えていただけると嬉しいなと。そしてエコさんが素晴らしいのはやっぱりあの言ったことを本当に あまり時間を置かず、そのうちとか言わずにすぐ取り入れてくださって、
うん、
ちゃんと感覚が前と違うことを体感されてるんですよね。
そうだね、だから普段こういうふうにやってる人だとすぐそういうのを取り入れて試せてその変化が分かるっていう証拠かもしれないね、これね。
だから本当にすぐ始められたっていうことが僕は実は一番すごいなと思ってて、
うんうんうん、
なかなかねほら自分の得意なフィールドじゃないことって、
はいはいはいはい、
得意なことがやっぱり毎日のようにできてればできてるほどやりたくないじゃないですか。
はいはいはい、
でもちゃんとすぐに取り入れて、うん、うまく相乗効果を出されているっていうのは、
うん、
ここはやっぱり一番素晴らしいかなと、
うん、
で結局やらないと何も起きないっていうお話になっちゃうので、
うん、
だから一番は失敗ではなくて何もしないことが結局やってることに一番つながらないっていうお話なので、
うん、
失敗してもいいからとにかく動いてることが大事っていうのを、
うん、
エコさんは失敗してないですけど、
うん、
でもとてもやっぱり教えてくださる内容になってるなっていう感じですね、うん。
そして食事、
はい、
今週はレースのためにカーボローディング、
はい、
と水分摂取過剰気味だったが、
はい、
まあ、今週は特別だったので仕方がないという結論。
そうですね、
体重は動いていればまたすぐに戻るはず。すごい、はい、でも本当にさ、こうやって動けてる人だとこれぐらいプラスとかなったら俺はゲゲッとか思うけど全然平気なんだね。
そうですね、あとレースに合わせて多分いつもよりも多めに取られてらっしゃったりとかっていうのは意図的に、ね、なさってるっていう。
でもさ、こういうカーボローディングとか普通に日常に入ってるっていうこと自体がすごいよね。
ちゃんとね、なのでいわゆるコンディショニングとあとピーキングっていうか、ちゃんと目標の日に対してピークに持っていけるように体作りをしていくっていうのがね、
うん、
ちゃんとできて、だからエコさん本当に有言実行でちゃんと早いタイミングでできているっていうことが一番実はすごかったりするんですよね。
このカーボローディングってさ、
はい、
単語を覚えた時にさ、
はい、
まあ、これあれですよね、要はまあ、A 子さんの場合はレースがあったということで、まあ、スポーツ選手なんかだったら試合の前とか炭水化物を前日ぐらいに取るの？
まあでも少し前から取っておいて、いわゆるスタミナというかバテるのを予防するとか長く動けるためにエネルギーを体に蓄えておくっていう作業です ね、 ね、
なんか自転車の選手なんかでも、前の日にパスタを山盛り食べるとか、
そうですね、
なんかそういうのは聞いたことがあります、
ね、だからとにかく体を酷使するタイプの選手だと、
うん、
日本だとうどんとか、
はいはいはい、
あとそれこそパスタとか、
うん、
消化が良くて割と腹持ちのある炭水化物を意図的に取って、
うん、
エネルギーに変えて長時間動けるコンディションを作るっていうのがいわゆるカーボローディングっていう。
そう、この単語を覚えた時に言い訳のように言ってパスタをいっぱい食べたりしたんですが、はい、ローディングするだけして出してないみたいな。
そう、多分だから一般的に普通の食生活を送っているとオーバーカーボローディングっていう感じだと思うんですよね。知らないうちに過剰に取れていて出ないっていう。
出す予定もないのにローディングしてどうすんだみたいな、そんなことをしてたりするんですが、こういうふうに日常生活の中にレースのためにっていうのがね、すげえなと思います。
正しいカーボローディングという、
はい、そして次週の活動目標、運動引き続き週5で有酸素運動&股関節ストレッチ、
はい、
腹筋トレ筋トレの実施予定、プールを最低週1回だけでも行くこと。
そうですね、
食事、通常の食事メニューに戻り、食べ過ぎに注意する。
はい、
特に中華料理に注意する。
そうですね、
お腹が空いたらリンゴを食べる。
はい、
はい、
素晴らしい。
リンゴか、はい、メモ、これからは週1回はトレイルランで足を強化させる、
さらに
アンド体を暑さに慣れさせる。
なあ、トレイルランも取り入れるんですね。
トレイルラン、山走るやつ。
そうです、トレイルランニングって言って日本でも、
うん、
割と大きく大会がちょこちょこあって群馬でもあるんですよ、うん、で僕の先輩のトレーナーさんも、うん、本当に筋トレ信奉者で、
うん、
痩せたいんだったら死ぬほど筋トレすればいいって公言してたんですけど、
うん、
10年ぐらい前からハマって今毎年大会に出ていて、すごく楽しんでらっしゃいますね。簡単に言うと山の中を駆け抜けるっていう。
ね、これ見たことあるんですけど怖い、
はい、
山、まあ、今日一昨年になっちゃうのかも、山登りに行って、
はい、
もうヒーヒー言いながら登ってたわけですよ、
はい、
まあ楽しかったんですけどね。そんな中後ろからなんか明らかに足音のペースが違うんですよね。
結構な速度で
速いよね。
ってくるんですよね。あれ本当にランニングなんですよ。なんで、うん、本当に走っている。
山の結構な傾斜のとこを結構なペースで走ってくるのちょっとびっくりしましたけどね。そんな人いるんだみたいな
ですね。だってもう本当に場所が場所だったらエクストリーム系のスポーツみたいな感じ
で
降りてきますよね。
僕の時は上り、あでも下りの時も一人いたか。いや上りがびっくりしましたね。下りも下りでちょっと、ね、ここ走って降りんのみたいな、
はい、
こう山登ってるとやっぱほらみんなエッチラオッチラのペースに目が慣れるじゃないですか。
まあ、バテてきますしね。
周りで歩いてる人なんかもね、やっぱなんか登山のペースみたいなのがだんだん目が慣れてきているところにいきなりなんかすげえ速いのが来たぞみたいな、
はい、
びっくりするあれですけど、これやるんだすごいな。
そうで、まあ、でもなんだろう、いわゆるアスファルトの上を走るよりは僕はおすすめできるかなっていう。
ああなるほどね。
筋肉がやっぱり柔らかい、まだ柔らかいんですね。設置する面が柔らかいから、
うんうんうん、
だからアスファルトを走り続けているとどうしても関節に負担が大きくなりすぎちゃうんで、
うん、
そういう意味ではトレイルランに少しシフトされるっていうのであれば体作りにはとても良いんじゃないかなっていう。
でも坂道走るんだよ、
はい、
こう信じられないなと思う。
でももしかしたら英子さんにとっては週1回プールに行く方がハードルが高いかもしれないです。もうこれだけ走れてらっしゃるので。でも本当に体をほぐすっていうことを考えていただいて、
うん、
多分柔らかくならないと締まっていきづらくなっちゃうので、うん、そのためにもちょっと体の使い方がまたさらに変わっていくと、
うん、
良いのかなと思いますが、でも本当に有言実行が一番素晴らしいなと、
うん。まあでもトレイルランドされるのでちょっと気をつけてくださいっていう。ちょっとなんか走ってて見てるの怖かったからね。
まあそうです。でも向こうは見えてるみたいです、ランナーの方は。
ああもう分かって走ってるのか
みたいですね。ちゃんと周囲が見えたり、うん、周り山を登ってる方に対して配慮しながら一応走るようなので、うん、でもまあね、登ってるだけの人は怖いですよね。
もうまあ気をつけてされるのであれば十分気をつけてしていただきたい。
怪我もないようにということで、
はい。で、もう一方、
はい、
玉尾さん、
はい、
こちらはもう運動からか、先週の運動ということで、はい、早朝カービィダンスプラスクールダウンストレッチ30分週5回
って。あ、これも本当に毎日できた
な。すごいなここ。
素晴らしいですね。
素晴らしい。はい、ストレッチ&ももとふくらはぎのマッサージ30分週5回。すごい
ちゃんと毎日できた。
そして、
はい、その次がまたすごいことになってるんですけど、
プール1回ですが 3.5 時間。
はい、3時間半水の中っていう。
いやー3時間はすごいわ。3時間半だもんね。2時間ぐらいはやったことありますけど、2時間でもヘロヘロになったからな。
3時間水の中にずっといたんだとしたらものすごいエネルギー使いますよ
ね。え、
はい、
素晴らしい。
3時間は本当にサーフィンしてもそんなにいかないもんなっていう。競泳の選手の合宿の1回ぐらいの時間ですけど、
はい、ああ、はい、まあカビダンスも週5回、ストレッチも週5回。
これも習慣のように毎日できたというのがやっぱり大きい
ですね。それは大きいですね、やっぱりね。はい、そして数字の発表です。体重が 62.0 から63.0、
はい、ということはこれに関しては1キロ増量の状態だということですね。
うん、で体脂肪、はい、31.5% から31.0%
ということは体重は増えているけれども、うん、体脂肪率でいうと 0.5% ダウンしてるということですね。おい、いい形じゃないですか。素晴らしい。
これは
いい落とし方ですよ。
筋肉がついたと、
まあ、すぐすぐは言えないですけど、でも脂肪が落ちることが優先されたから、
うん、
体重はもしかしたら水分がちょっと乗っているだけっていう可能性が高いですから、うん、いい落ち方をできているっていう感じなのかなっていうのが、うん、またこれが サイズに対してきっと影響が出てくるんじゃないかなと思って、サイズの方を見ていくと、
ウエストが 83.0 から82.0
ということで、1週間で1センチのサイズダウンです。おめでとうございます。やっぱり出てますね、いい形で、うん、素晴らしい。
いいな、ウエスト羨ましいですね。太もも、
はい、
53.0 から52.0
ということで、太ももも1センチ、しかも初めてのサイズダウンということで、
おめでとうございます。
やっぱりちゃんと成果出てますね。
これでも嬉しいでしょうね、
はい、
初めてこういう数字が結果が出るっていうのはね。ふくらはぎ、
はい、
39.0 から38.0
ということで、こちらも1センチのサイズダウンということ、下半身がだから全部落ちていらっしゃるということです、ね、
素晴らしい、
素晴らしい。なので非常にいい、痩せたっていう、まさにお手本のような落ち方ができた今回ということですね。
はい、でこちらも検証と修正ということで、素晴らしいですね、はい、書いてくださってます。体重体脂肪ともに変化なしです。逆に戻ってる感じ。しかしウエストと太ももには変化がありました。でプールが効いてるのかなと、そこはちょっと嬉しいです、
はい、
いや めちゃくちゃ嬉しいでいいんじゃないでしょうか、
うん、と思います。
そろそろ3ヶ月になるのにあまり変化がないので、モチベーションが下がりそうで怖いな。今週もプールに行ってきました。さらに過酷な3時間半、
そうですね、
近所の小学生2年生も一緒に連れて行ったため、テンションが上がり、永遠追いかけっこや泳ぎの競争など1時間ごとの休憩以外は休みなし。
素晴らしいですね。
スパルタでぐったりでした。
はい、中身が濃い。
小学2年生も3時間半
逆に、でも小学生の方が動けますよ。
ああ、そうか、
大人の方が大変だと思います。
すごいな。気づいたことですが、股関節が柔らかくなってきて、普通の歩きが自然と、大股になっているのと、姿勢が良くなってきたのを感じます。
お、素晴らしい。
歩くのが楽になりました、
はい、そうなんです。なので股関節を柔らかくしていただきたいっていう話をちょっとまとめてしているんですが、よかった、そこに気がついてくださって。
私はなんかギクシャクしたの、まあ最近ちょっと治ってきましたけど、動かなくなるとそこら辺ギクシャクしだすので、多分股関節硬くなってるんじゃないかなと思いますけど ね。
で姿勢悪くなるっていうことは代謝が下がるっていうことなので、うん、やっぱりエネルギー溜めやすいですからね。だから姿勢が良い状態を続けるためにも、ね、うん、ちょっと柔らかくし続けていただいて、う
ん、今週の目標、
はい、
引き続きカービーダンス、
はい、
夜のストレッチとマッサージ、
はい、
週に1回以上プールに行く、
ほう、
お食事とお酒に注意すること。
なるほど。
食事は夜を少なめにして揚げ物や高カロリーの摂取を控えます、
はい、
そこ宣言してくださってるんですねこれ。お酒は平日禁止として、ビールは飲まないようにします。
はい、
前回の永井先生のアドバイスでしばらくこのまま続けて大丈夫とコメントをいただいたので、しばらくこのメニューで継続します。
でもちゃんと結果出ましたもんね、
うん、
よかった。すごい適当に言ってる感じではないので、ちゃんとお話しした結果、
はい、
出たので、
うん、
ちょっと僕も胸を撫で下ろせました。ありがとうございます。
はい、私の悩んでいること、肩太りのためふくらはぎや太ももなど、筋肉質で触ると硬い体質です、
はい、
いろいろ調べると肩太りは痩せにくいようで、霜降りのようなまんべんなく脂肪がある厄介な体質のようです。なのでウォーキングやランニング、筋トレなどの、筋肉がつく運動は避けていますが、自分の体質に今のメニューがぴったりなのかいまいち実感がつかめず、数字もみんなのように変化がなくて自分を信じて前に進めなくなりそうです。この研究所でコミュニケーションを取ることで本当にくじけそうになる自分をなんとかキープして頑張れているので、6ヶ月はなんとか食らいついていきたいです。ちょっとなんかあれよ、これいいのにね、
はい、十分成績としては非常に良いんですけど、ね、ご自身の満足するラインとやっぱりギャップがあるんですね。
あ、目標が高いっていうことなのかな。
あと、肩太りに関しては、うん、ちょっと誤解があるようなので、そこだけちょっと一回修正をしてもらえるとありがたいなと思うのは、
うん、
肩太りの方も筋トレをして良いんですね。
あ、そうなんだ。
逆にしてた方が良いと思います。 ただウォーキングやランニングっていうのはいわゆる有酸素運動の類の動きなので、うん、それに関しては水の中を選ばれるのが柔らかくするコツではあるんですね。だからただちょっと肩太りのコンディションのままだと筋肉つきづらいっていうのは事実あるんですが、
うん、
やらないよりはやっていた方が見た目の形が綺麗になるので、
うん、
そこでやられた方ができるのであれば良いかなと思います。ただウォーキングやランニングを水の中で動くことにシフトしておくことで、
うん、
筋肉を柔らかくしながら有酸素運動ができるので、
うん、
落とすことにプラスに働くかなと思うので、そこだけ修正していただければ成績としてはでも非常に素晴らしいと思います、ね。
なんかすごいなと思って
下半身ちゃんと落ちてるっていうことですからね、
うん、
だからやってること自体は非常に良いっていうのは一つあるということで、
うん、
あとは筋トレは避けなくても大丈夫っていうことと、
うん、
汗をかくのを水の中でたくさんやりましょうっていう、
うん、でもなんか肩太りって確かになんか筋トレよりもみたいな。ただウォーキング、まあ、ランニングはちょっときついのかなっていう気もしたけど、ウォーキングはいずれにしてもやった方がいいかなと思った。
悪くはないんですけど、膝関節と足首を痛めやすいっていう、うん、
あまあまあプールの方がいいっていうのはあるけどね、
うん、っていうのと、この筋肉がやっぱり動きづらいんで、
うん、
やった割にエネルギーが出づらいっていうのが
あ,、
うん、あるんですね。
でも筋トレありなんだ、肩太りでも
はやってた方が良いですね。じゃないと結局肩太りが解消されても、
うん、
ポチャ太りになっていくんですよ。
あ、なるほど、
うん、だから筋トレはある程度、
うん、
以前から言ってると女性って本当に筋肉がつきにくいので、
そうですよ、ね、
つきにくいと細くはあっても、
うん、
見た目のシルエットはあまり綺麗じゃない感じにはなってしまうんで、
うんうんうん、
筋トレはやっておいた方が良いと思います。多分恐れているほどたくさんつけられないので、逆に、
あ、なるほどね、
だからやっといた方が良いです。やらないということはどんどん筋肉が落ちるので、
うんうん、
落ちると本当に非常に落ち方として残念な感じに、
うん、
だからたくさん急激に痩せた人がパワーが余っちゃったりとかして、
うん、はいはいはい、
痩せたはいいけれどもあんまりそうなりたい感じじゃないっていうことがあったりする状況がありますから、筋トレはちょっとできるんであればしていただいて、
うん、
水の中で動くことを中心にしていただければ、
うん、
ちゃんと結果がついてきているので安心していただいていいんじゃないかなと、
うん、
思っている感じです、
はい。なんかね、すごいいい感じかなと思ったら、なんか最後に自信なさげな感じがちょっとあれと思いましたけど、
でもちゃんとやったからこそ、
ね、
なんだろう、これでいいのかなと思えるっていうことだと思うので、
あ、そうかそうか、
だからすごくその反省とか、
その
悩んでるところも含めて非常にいい。
そうか、俺みたいなのからしたらよく見えるのは当たり前なのか。
多分そう、やったからこそそれでいいのかなと思われたっていうのもきっとありますもんね。だからとてもそこまで含めて良い形で1週間っていう時間が使えたんだなっていうのが分かるので、玉尾さん迷う必要が正直もうないと思います、うん、このまま行っていただいて、
はい、
結果がおのずとついてくるところまで頑張っていきましょうと、あとはくじけないことだけですからね、はい、でもそこはチーム内の皆さんは非常にお互い励まし合いつつやってくださっているので、
うん、
とてもある意味安心してというか、
うん、
いられるなっていう
ですね。でもう一方チーム内にはパワーズさん、
はい、パワーズさんは男性の方
ですね。男性の方ですが、ハーレム状態羨ましいって言ってたパワーズさんですが、
はい、
パワーズさんちょっとまだここのあれには書かれてはいないんですが、書いてくださっているのを見ると今日のトレーニングということでね、これあれ、
そうですね、いわゆるバイク
の、ね、運動された結果、これ
51分間動かれて消費カロリーが363キロカロリーということで、いい有酸素運動ができてらっしゃる感じですね。
ね、でメジャーも買われたとか、
はい、なんだろう、本格的に指導をしていくために、
うん、
着実に階段を上りつつあるっていう
、なおかつ iPhone のトレーニングソフト試していただいていたり、いろいろチャレンジされて、パーズさんも活動はされていますということで、またこちらの方のトピックの方にも記載があればまたご紹介したいと思いますけどね、
はい、
チームは非常に頑張っていますので、皆さんも応援よろしくお願いいたします。
お願いいたします。でも本当にここまでちゃんと自分でやって、
うん、
検証をし、
うん、
ちゃんとその反省を生かし次にっていうところまでができていらっしゃるのは、
うん、
僕ら正直言ったは言ったけれども、うん、ここまで具体的にこうしてくださいっていうところまでは正直皆さんには言ってないじゃないです
か、うんうんうん、
でもここまで組み立ててらっしゃるんでやっぱりそこに関してはさすがだなっていうのが、うん、今回本当に一番正直な感想ですね。
そうですね。なのでここら辺また総括もね、6ヶ月経った時点でしていただくのが非常に楽しみな感じがしてきています。
そうですね、
そしてこのトピック機能を使っていただくことでこういうふうに紹介がしやすいチェーンを発見していただいたのは非常にありがたいということで、他のチーム D、チーム E、チーム T の皆さんもぜひ新規トピック使っていただいてまとめていただけると非常にありがたいのでよろしくお願いします。
そうですね。で、皆さんでトピックを作成することができるので、
うん、そうですね、
はい、チームコミュニティの中でどなたでも、うん、もうそこは誰彼っていうのは特になく、うん、思いついた方できる方が、
うん、
トピックを作っていただいて、
うん、
それぞれ発表していただいてそれをもとにこうやり取りをしていったり励まし合ったり確認をしていったりっていうのができると、
うん、
またより多分ご自身の体の変化を着実に進めることができるかなと、
うん、
実際これがあったからチーム I で数字を発表してくださった皆さんは、
うん、
軒並み非常に1週間で今まで何があったんだっていうぐらいの素晴らしい変化を遂げてらっしゃるっていう事実がありますから、
ね、はい、
だからちゃんとできると皆さん変わる可能性がたくさんあるっていう、
うん、あと毎週のように書かれていたのチーム T でしたっけ。
あ、チーム T の皆さんもそうですね。
チーム T の皆さんもこう、数字の発表をチーム内で、発表し合って頑張られているので、
はい、
できればこちらの皆さんもトピック使っていただいてですね。
そうですね。できれば次に皆さんに、本当にお伝えできるタイミングがあるといいなと思いつつなので、
うんうん、研究室の下の方を行ってもらうとトピックを作成するっていうものがありますのでそちらを使っていただくと、ご紹介がしやすいのでぜひ使ってみてください。ということで、今週はチーム I成果発表というか、はい、途中経過の発表でございました、
はい、でも本当にここまで1週間で素晴らしい数字が残せたっていうのは、
うん、
本当に皆さん本気出すとすごいなっていう
、まあ、記録を取るっていう意味でも週に1回見直すっていうことでね、いいと思いますけど、まあ、反省だったり次こうしてみようとかっていうふうに、チャレンジしていただくことでまた次の週頑張って動けるたりするのかもしれないですよ。
そうですね、
でも大体週5回とかね、
もうね、ウィークでは毎日やりますっていうお話で、僕よくお客さんに言うのは、
うん、
週3回やって、
うん、
運のいい人だって変化するっていう感じなんです、
うんうんうん、
でちゃんと変化をさせたい人は週4回、劇的に変化させたかったら週6回っていう話をするんですけど、うん、
はいはいはい、
まあ、そう考えるとやっぱりその法則にはしっかり当てはまったと言いますか、
うん、
1週間という感じではありますけれども、
うん、
ちゃんとやっぱりそのぐらいをこなすと変化をするということが皆さんが実証してくださったおかげで、
うん、
より聞いてくださる方もアジアやってみようかなという感じになるのかなと、
うん、いや素晴らしかったですね、
はい、なのであとは本当に皆さん勇気のある方はどこにも漏らさないので、
うん、
お写真送っていただけるとやっぱり本当にいろいろと皆さんにより体を変えやすくするためのご提案ができるかなと思いますので、
うん、
もう本当に勇気を振り絞っていただいてもね、どこまでできるんだっていう状況でも結構ですので、
うん、
一回データの一つとしてお写真を送っていただくっていうのも非常にありがたいかなと思っておりますので、
うん、そうですね、具体的なアドバイスもらえるチャンスだと思いますのでぜひそちらも落としてみてください。
お待ちしております。
ということで、こちらが配信がどれぐらいでできるのかあれなんですが今週頑張って編集したいなと思っております。ちょっとその後はねスケジュールが今2人の予定を合わせようとすると非常に厳しい状況で、
はい、
この次の週は取れるのか、
ね、
次の週の分は取れるんですがその後がちょっと不明瞭な感じなんですけど、この先どうなるか楽しみにしていただければという感じでございます。
はい、
はい、ということで、久々に長い基地からお届けしましたダイエット研究所でございましたが、
はい、
お届けしましたのは半助と
長井でした。
ではまた来週。
来週。